パソコンの知識っていう話出たけど、パソコンっていつ最初に触りました？
触ったのは小学生の時に友達ん家でイースやったぐらいで、
うん、
あとソーコマやったぐらいで、
うん、
で、初めて買ったのは、大学1年生ぐらいで。はい、うちの親父が、
うん、
ナンバーズ4で当てて、そう。58万ぐらい当てたんですよ。
もう。
ボックスで。うわっつって、で、お前、パソコン買ってやろうっつって。
うん、
町の電気屋さんついてかれて。
うん、
その当時、NEC のバリュースターっていうのがあって。
はい。
今もう当たり前ですけど、デスクトップで、その、省エネタイプ。要はその、液晶がフラットで、
うん、
今まで箱だったじゃないですか。ブラウン管で、うん。あれがちょうど液晶になった時ぐらい。
へぇー。
そう。で、本体もタワー型とかじゃなくて、
はいはいはい、
薄い感じの。
はいはいはい、はい。
出始めた頃のやつの一番いいやつ買ったんですよ。
うん、
結構高いでしょ。
30万ぐらい。
うん、お父さん、ほぼつぎ込んでるやん、それ。
そうです、そうです。
当たりを。
そう、もう、おかしくなってたんですよ、その時。テンション高くなって。
愛されてるじゃないですか。
いや、だからあの時失敗したって言われました、お前。買われなかったら、つって。でも、それ買ってもらって、そっからいろいろやるじゃないですか、自分で。でも、うん、その当時ってインターネットって、うん、今の定額制じゃなくて、要は、ダイヤル Q2 回線使ったりとか。
ダイヤル Q2 回線？
あるんですよ、あるんですよ。ダイヤル Q2 回線の回線も使って、うん、提供するサービスあったりとか、
うん、
あとはその時間貸しですよね、要は。課金が、何時間やったら月いくらっていう料金体系だったから、
うん、
インターネットやるのがすごい敷居が高かったんですよ。
うん、
で、要は電話回線つないで、その回線でやってたから、
うん、
占有時間とかもあるから、すごいやりづらい時代でインターネット始めて、うん、で、いろいろ、光回線のほんと前ですよ、もっと前。
当時って Windows、
うん。
いつぐらい？
97。95だ。ごめんなさい、95か。
95？
あ、違うな。Windows 98？
8なわけないでしょ、大学やったら。
いや、大学18歳だから、うん。8ですよ。あ、98。うん。
へぇー。
僕98の時18歳ですもん。
あ、そうか。
そうですよ。
あ、そっか、その頃か。
そうそうそうそう。Windows 98が出始めたぐらいだった気がするんですよね。
ああ、だからネット回線がいろいろあって、その、うん、一番外れ引いてんねん。
そう。黎明期だから。
うん。俺電話回線引いて、
うん。
ISDN でやってたけど、うん、定額制じゃなくて、電話代がかかったんですよ。繋いでる間の電話代がかかったんやけど、
うん、
その、うちの近所の中継局までの電話代やから、安いんですよ。言うたって、
うん、
うん、そん、たかだか知れてるんですよ。で、そっから、うん、11時から朝8時まで。
そうそうそう。
つなぎ放題のテレ放題っていうのができて。
そうそう。
その頃に俺はチャットにはまりまくったんですよ。
ああ、チャットありましたね。
その時代、だから、そこで僕はブラインドタッチ、うん、我流で覚えましたから。
ブラインドタッチを促進するソフト結構ありました、
ね。ありましたね。
そうそうそう。北斗だとか。
そうそうそうそう。あたあたたたたたってや
つ、ね。そうそうそうそうそう、うん。あれで、やってた時もあったし、まあもう自然とそういう風になっちゃいますね。ブラインドタッチはもう普通にできるようにはなってたんですけど。
まあ、我流で覚えてしもたから、もう今更5本指使えないですもん。うん
もう。あ、そういうことか。
うん。用を使って薬指まで。小指なんて、もうたまに気が向いた時だけです。
マジっすか、うん、俺はもう律儀に、うん、ASDF の要はその左手の、
うん、
F のところにボコがあるじゃないですか。
はいはい。ホームポジションね。
うん、そうそう、そこに人差し指を置いて、うん、左手は DSA で A 小指まで使ってますよ。
あもうそんなん適当ですよ。ホームポジション決まってないもん。大体、大体次これ、次これみたいな感じで、大体の位置で行ってます。
巧みだな。
うん、
それやると、うん、やっぱりその、パソコンのキー列が違うと、
うん、
すっごいやりづらいですよ、
ね。やりづらいし、打ち間違いも多いから結局時間かかるんだよね。
わかるんですよね。だから、そんなもんでずっとやってて、
はいはい、
で、自作したりとか、
お
当時は安かったんですよ、パーツが。
そうですね。
要はその、うん、GPU ってその、要はグラフィックボードが、
うん、
高騰する前だったから、マサボ買っちゃって、で、箱買っちゃって、あとはなんか適当に積めば、
うん、
結構4万ぐらいで組めたんですよね。
自作はそうでしたよね。
そうそうそうそう、うん。よくビッグカメラの地下とかにやってる、なんかクルート仕様とかなんか、パーツがいっぱい売ってるところに行って、
うん、
いろいろ物色して組んで、
うん、
で、やってた時代もあって、
うん、
それがきっかけで結局今の仕事ですかね。
うん、うん、
うん。社内 SE とか、情報システムっていうような、うん、仕事に近いのかな、今やってるのはそうですね。
資格は持ってるんですか？
資格は、俺らの業界って、
うん、
あれ箔つけるだけだから、
うん、
要は実地なんですよ。物言うのは。
まあそうですね。経験ですよね。
うん、そうです、
うん。
経験が何やって、どういうシステム組んだことありますかとか、
うん、
どういうライセンス管理したことありますかとか、
うん、
うん。で、ネットワーク構築したことありますかとか、経験値を全部問われるから、
うん。
うん、一時資格取ってらんないんですよね。
でも、流行ったじゃないですか。マウスとか。
あった。マウス検定あった。
検定とかあったじゃないですか。
IT 情報基礎、処理能力テストみたいななんかあったじゃないですか。
はい、
IT パスポートか。
めっちゃ流行りましたからね、あんな
の、
ね。
うん。あんな持ってても、使えるやついっぱいいましたからね。
そうですよね。
そうそうそうそう。うん、だそこも、携帯電話やってたと同じ通り、もう口八丁手八丁する。
はいはいはい。
うん。とりあえず、知ったかぶりをしながら。
うん。
うん。もうサポートの時も、ああ、それですねって言いながら、もう急いで Google で検索して。
うん。
もう、で、見ながら答えてたりとかしてたんで。
うん、
うん。うん。そういったのをやっていくと、どんどんやっぱ知識として入ってくるから。
はい、はい。
うん。それで、要は、実地を組んでって、うん。だって僕、もともと文系の大学行ってたから、
うん。
パソコンなんか無縁だったんですけど、
うん。
まあ、親父がナンバーズ当てちゃったから、
うん。
そっから趣味でやってって、で、どんどん、面白いからどんどんやってったら、いつの間にかそれが仕事になったっていう。
はいはいはい。
うん。感じですね。
なるほどね。
はい。
まあ、浅沼さんを掘り下げていてますけど。
うん。
ピッツさん何か、浅沼さんのこれが知りたいみたいなのありますか？
え？浅沼さんですか？
はい。
言われたな。ゲームはもう聞きましたし。
はい。
うん。SNK 好きでしたよね。
SNK 好きですよ。
うん。その話を前したんですけど、まあ内容忘れたんであれなんですけど。
はいはいはい、
だから SNK 好き言っても、家庭用はもちろん買えないじゃないですか。
買いましたよ。
あ、買ったの？
そうですよ。
ネオジオ持ってましたよね。
持ってました。
そうそうそうそうそう。
初代。
超金持ちじゃないですか。
いや、中古。
中古でも、
はい。
ほぼ、あれでしょ、基板買うみたいなやつでしょ。
いやいやいや、中古で買うと、だいたいその当時は、うん、8000円ぐらい買えたんですよ。
ね、安い、人気のやつほんま安かったんですよ。
あ、そうなんや。
定価が3万とかそんなもんで。
じゃあ、本体が8000円。で、ソフトの玉は、ピッチさん言う通り安いやつは本当に、ガロー2とかサムスピーで3900円とかで売ってましたから、中古で。
へ
ぇー。ロムはね。
そう、ネオジオ本体もほんま安いとき2万円。普通でも2万円ぐらいで。
いや、俺今8000円って言ったんですけど。
いや、あんちゃん高い思ってたんで、2万ぐらいでも普通に買えてたんですよ。8000円はちょっと安すぎですけど。
いや、普通に置いてありましたけど。
うん。
うん。中ぐらいで普通に買いましたけど。
そんなハードルは高くなかったですよね。
ハードルは高くないけど、やっぱ人気ゲームは一切買えなかったです。
お
ー。だって、 キングオブファイターズ97、当時で3万ぐらいしましたからね。
あ、しましたね。
うん、で、中古で回ってこないから。
うん。
回ってきてもやっぱ2万4千円とかだったから、
うん、
それは手出さなくて、要は昔やったやつ、
うん、
あの画廊とか本当にサムスピの初代とか、
あ、初代やってたんですか。
そう、それで楽しんでたぐらいなんで。
お、え、一番好きなのは何ですか。
一番好きなのはなんだかんだ言ってキングオブファイターズシリーズですね。
ああ、いいですね。
一番やってたのは、
え、ナンバリングはどれやってました。
96です。
96の時ですか。
96が一番ハマってたと思いますよ。
ああ、一番熱かった時ですからね。
そうそう、
あの。ピッチさん。
はい。
そこ広げるなら面白くしてくださいよ。
やめときます。
思い出。
そうです、
語りじゃ、
そう、ごめんなさい。
面白くないですか。俺、聞いてても知らん話ですから、
それ。はい、ごめんなさい。そう、意見、僕の悪い癖出た。
じゃあ、あの、SNK キャラで一番抜いたのなんですか。
あ、僕もブリューマリーですね。
すげえな。
抜いたのか。ど、なんて。
うん、ことしちゃった。
どう、検索するから教えて。
ブルーマリーです。
ブルーマリー。
ブルーマー。
まあ、平田くんやガロ伝説3なんですけどね、そいつ。
はい、そうですね。
うん。
あ
の、人造人間18号みたいなキャラですね。
見た目。髪型がね。
うん、髪型と。
か、うん、
で、ね、その人の声が生駒晴美さんという声優さん、まあ、声優さんというか SNK 単独のその画廊伝説とかによく出る声優さんなんですよ。
うん。
で、その人のあの声が好きだから、
うん。
で、要はあの、ゲーム、サントラ買ったら、その、声も入っとるんですよね。
うん。
で、それ必殺技とか、ダメージで、うっ、あとかいう声が出てくるんですよ。そこを永遠にこう、リターンして聞いてましたね。
アニさんごめんなさい。フル話題じゃなかった。
それぐらい好きでしたね。フル話
題。ああ、使えなかったな。ちょっとこれやめましょう。
そうですね。
は
い、
うん、
抜けはせんしね。
あ、そうですか。だって衣装とか、技で、こう、剥がれる時もあるんですよ。
こんな腹筋割れてる女の子が好きなの、うん。
いや、もうゲームキャラとして好きでしたけどね。
急に変えたな。
ボインボインの腹筋割れてる子を好きなの。
な
んでそこで躊躇すんねん。そっとしたくせに。
ゆりの方が好きかなと今思いまして。
じゃあゆりっていいよ、始めます。
かっこつけたんや。
そう、もうやだ。
すぐかっこつけんねん、この人。
かっこつけ方が意味わからんねん。
すいません。
なんかクリーンなイメージがブルーマリーが意味わかんないですけど。
まあ、ブルーマリーかっこいいですかね。ちょっとユリだってちょっとね、ドリコンに思われるかなと思って。
いやでしょ、そういうところをかっこつけって言うんですよ、ね、あと。
そう思われたくないからあれでしょ ?2 番センチで言っちゃったんでしょ
ちょっと大人な目線で見てますよ。
そう。かもなく不可もなくでしょあなたは。
それは言われると恥ずかしいじゃないですか。
いや、この場でそのごまかし聞かないですよ。
はい。
二人の厳しい検問があるわけだから。
うん。うん。はい。
まさかこういう方向に行くと思わなかったな、今の質問は。
じゃあ、まあ、ピッチさんに仕返しとして、お笑いの話題振りましょうか。
ああ、なるほど。
お笑いは、どの辺から入りました?
僕は95年ぐらいですね。中2ぐらいで。
うん、
あ、もともとその、ちっちゃい時からドリフとか、
うん、
あの、トンネルズ、ダウンタウン、うっちゃんのうちゃんは絶対好きでしたよ。
うん、
めちゃくちゃ。ただ、うん、その要は王道の人たち以外で、うん、あの、吉本の関西芸人にはまったのは、95年ぐらいですね。
何がきっかけでそんなん?ハマる。
その時東京ローカルで、
うん、
あの、いろいろその、吉本関係の番組やってたんですよ、夜中に。結構、今に比べたら、夜中にいっぱいあったんですよ、お笑い番組が。
その頃やったら、天宗が東京行ってた頃じゃないですか。
ぐらいですね。天宗が、そう、吉本、渋谷とかによくいたぐらいですね。
うん、
元天宗かな?ギリギリ天宗がいるかな?
ギリギリ天宗ぐらいちょうかな。だから天宗がごっそり東京行って、残り、のメンバーが今、その頃に二丁目やってた頃ですわ。
そう。
うん。
うん、
で、浅沼さんはどっちか言ったら、その、大阪に残った方を気に入ったってことだよ。
バファローゴロとか。
まあ、そっか、バッファロー五郎は、都落ちして戻ってきてるんですけどね。
そうそうそうそう。
もともと転送ですからね。
そうそう。あの、トンネルの食わず嫌いを出て、また U ターンしてきたっていうね。そう。
何回も売れかけて、売れずに終わってますからね。
そうなんです。で、あの、本腰はライブだって言ってましたから。やっぱり。
はい、
あ、その頃、ちょうど、雨上がり決死隊と、ジャリズムと、千原兄弟が東京出てきて番組一個やってて。
アメジャリ千原。
そうそうそうそう、そう、はいはい、アメジャリ千原が大好きで。
はいはい。
で、そのちょっと前から、東京エンタメ遊園地っていう関根さんが MC の番組やってて。
うん。
で、そこにジャリズムと千原兄弟いたんですよ。
へぇー。
で、NHK のお笑いランクシュートっていう、これも関根さんが司会の番組だったのかな。
うん。
その時もジャリズムが目に留まって、ジャリズムが大好きだったんですよ。
はいはいはい。
うん。なんであんな形になったかわかんないですけど、最終的に。
もう山下のせいでしょ。
そうですね。
うん。
あの人が悪い。
うん、全面的に悪いですよね。
悪い。もう、うん、渡辺厚夢がすごい不憫でね。
そうですね。
しょうがなくて。で、カツラサンドになっちゃったから、
うん、
ええー、と思ったんですけど、
うん、
で今でもやっぱりコントで一番面白いのジャリズムだなって俺は思って、ではいるんですよね。
そうね。ジャリズムの時の山下は良かったのにね。
面白かった。あれは、あの人は絶対売れると思ったんですけど、
うん、
売れないと思ってた雨上がりと千原兄弟がぐんぐん売れたから、
うんうんうん、
まあそれもダウンタウン効果はあったんですけど、
まあまあそうですよね。
多少はあったと思うんですけどね。
うん、
で、東京のお笑いで好きだったのは、もうあのバナナマンですね。
バナナマンは関西では結構、うん、遅いですよね、その、世に出る。
そうそうそうそう、
あ、深夜でね、うん、俺も番組のタイトルも覚えてないんやけど、
うん、
あの、何人か若手が組んで、
うん、
要はめちゃイケみたいな感じで、
はいはいはい、
バナナマンがメンバーに入ってる深夜で全然受けずにすぐ終わったやつがあったんやけど、
うんうん、
それの、俺、日村さんの顔だけ覚えてるんですよ。
そう、顔が一生忘れられない顔なんですよ。
あの人の顔だけ覚えてて、うん、番組がおもろかったかどうか覚えてないんやけど、あの時は俺、うん、日村さんがカッコつけてるから、鼻についてたんですよ。
そう、二の線だったんですよ。まあ今も、今はやっと崩れましたけど。
そう。いや、あの番組自体がみんなちょっとカッコつけてるように見えてたから。
そう、みんなそれをやりたかったんですから。今、めちゃイケ効果って絶大だったんですから。
そうですよね。
若手は全員あれの2番線でやりたくてしょうがなかったんですから。
はいはいはい。
そうそうそう。そういう時代だったけど、バナナマンは、僕は深夜番組でコントの戦いの時に出てきたので、一気に好きになっちゃって、
うん、
そっからずーっと見続けて、うん、その、ライブ DVD も買ったりとか、
うん、
うん、まあもちろんバナナムーンゴールドとか聞いたりとか。
うん。
唯一ラジオ聞いてたの多分バナナマンだけですね。
ほう。
うん、笑い芸人の中で。
はい、はい。
うん、面白かった。だ、僕のがやってた、ポッドキャスト番組なんかは、
うん。
あれにめちゃくちゃ影響を受けてます。
今やから言いますけど、イヤサがもうかなり影響を受けてますからね。
うん、あ、そうなんですか。
だから曲バトルなんてまさに、
ああ、はいはいはいはい、そうですね。
曲対決をどうやったらポッドキャストでできるやろうって考えた結果あれになっただけで。
なるほど。
うん。
ああ、そう言われると、やっぱ影響受けます
ね。影響はめちゃめちゃ受けますよね。
面白いっすよね。だ、そういうこと、ヒムベキ兄さんもそうだし。
はいはい。
あと、あの、ヒムラさんの料理対決でなんか、あの、スタジオで料理作っちゃったりとか。
はいはい。
ラジオで絶対やんないこと結構やってたから。
そうですね。
そうそうそう。だから、ああいう実験的は好きですね。
あの、日村さんの狂気性をいかに設楽さんが引き出すかが面白かったじゃないですか、うん、最初。
そうです、そうです。
それをやりたくて、ピッチさんの狂気性をいかに引き出すかっていうのをずっとやってたわけだから。
あの、実は僕も同じです。
で、そうよね。その辺はシンパシー感じてたんですよ。
そう、あの、富吉さんっていう、あの、どこの馬の骨か本当わからない、うん、あの、オタッキーのおじさんをどうやっていじれば面白いかなってずっと思ってたんですよ。
はい。
うん。
ああ、なるほどね。
うん、今かなり悪口ですけど。でも、要は猛獣使いになりたかったんですよ。
そうそうそう。結局俺らみんな設楽さんになりたいんだよね。
そうそうそう。なりたいんだけど、なれないんですよ。
設楽さんと同い年なんですけど、設楽さんに憧れてました。
そうだそうだ。
うん。
日村さんが47で、設楽さんが48年生まれでしたっけ、昭和。
そうそうそうそう。
ですよね。
うん。
ああ、そうだそうだ。
うん。
ああ、そうねになりたいけど、僕ちょっと気づいたのは、
うん。
あ、日村さん側だと思ったんですよ。自分を作り込んでたけど、
うん。
根幹にあるのって日村さんなんだなと思って。
だ結局、日村さんは、作れないんですよね。
そう、うん。ナチュラルボーンだから。
作るの難しくて、
うん、
天然素材のピチカートミルクみたいなのがおるから成り立つんですよね。
うん、そうです、そうです。
うん。だから、富吉さんは、そっち側も演じれるんやけど、
うん、
実はクレバーな人なんで、実は
違う。そうそうそうそうそう。
クレバーな人なんで、
そう。
もう中使いはなかなか合わないっちゃ合わないかもしれないですね、そういう、ね。
そうなんです。だからテラフィー入れたんですよ。
うん。
そっち。あれはもう天然素材です。
テラフィーさんは猛獣ですから。
うん、猛獣、本当に珍しい方の猛獣です。
そうですね。
猛獣つって肉食わねえんですから、あいつ。うん。うん、だピチさんにすごい近いんですよ。
あ
テラフィー君は。
だから、設楽さんが、
うん、
日村さんのプライドをボッキボキにへし折るところから始まったっていう話昔してたじゃないですか。
そうですね。うん、
お前は、
うん、
変態なんだから、
うん、
普通の人のふりをしたらあかんっていうので、
そうそうそうそう、
もうとにかくプライドをボッキボキに折っていって、
うん、
最初はバナナマン組んだ時は、
うん、
俺がネタやるからって日村さんが言ったんです
ね。そうそうそうそう。
ネタ考えるし、俺に全部任してくれって言ったんやけど、組んでみたらめちゃめちゃポンコツで、全然ダメだった。だからこの辺、ピチさんと似てるんですよね。
そう、しかも、その理由が、年上で、うん、芸歴も長いから、うん、俺の方が上だと思ってたらしいんですよ。だからピチさんと同じなんですよ。
そうそうそうそう。
すごくなんか、わかるような気がしてきましたわ。う
ん、でも設楽さんは結局その日村さんをショーアップして、うん、要はバナナマンとしての看板にしたいっていう思惑でそれをやったから、やっぱりその、うん、謙虚な気持ちがないから、あの人は。
うん、
だそのために、その要は変態だったりとか、あとはうんこはうんこなんだから、
そうそうそう、
どんだけパッケージングしてもうんこなんだから、ちゃんと自覚して、ありがとうとごめんなさいが言える大人になってねって言って、
うん、
日村さんを教育したんですよ。
はいはい。
うん。で、今になってるんですよ。
そう。俺も、ラジオ聞いてて、その話をしてて、そっから、めちゃめちゃおもろいなって思い始めたから。
うん。
うん。あ、この人らは、なるべくして売れてきたんやなっていうのに、わかりましたね。うん。
ね、ライブもすごいクオリティ高いし。
そうです
ね。あそこの界隈の人たち、バナナマンと、おぎやはぎと、ラーメンズって。
はい。
仲いいんですけど。
はい。
やっぱあそこのクオリティすごいですよ。
そうですね。
うん。だからバナナマンはその、クオリティ高いし、やっぱ実力があるから、
うん。
売れて当然だったんですけど、
はいはい。
要はあの人たちもライブがメインだから、
はい。
うん。なかなかテレビ露出はしなかったんですけど、今も見ない日ないじゃないですか。
そうですね。
なんか売れるべくして売れた。
全然そんな目で見てなかったバナナマンっていうの
いやー、そりゃそうですよ。だって、急に出てきた感じが多分する人は多かったと思いますよ。いつの間にか浸透してたっていうのはあるんですけど、
うん、
かなり泥臭いというか、なんですか、その、下積みがすごいあった人たちだから。
そうそうそう。うん、だから、日村さんのあのキャラを作り上げてから、うん、お笑いウルトラクイズで日村さんがドッキリに引っかかった時に、そこが一番の最初のチャンスで、そこを日村さんがめちゃめちゃ面白くドッキリに引っかかったということで、
うん、
そこで一気に業界の評価が上がったっていう。
そうそう。だからその回が、説明書になったんですよ、日村さんの。
はい。
うん、サンプルでこんな面白い人いるよっていうのが出ちゃったから、
うん、
そっから年間もう何十本もドッキリ仕込まれて、
うん、
で、全部面白いし、で、そのドッキリの仕掛け人が全部設楽さんなんですよ。
そうそうそうそう。
そう。で、うまいんですよ。
うん。
そう、あれは、その、なんだっけな、Q さんかなんかで解散ドッキリやった時とかも跳ねたし、
うん、
結構ね、バナナマンが跳ねるきっかけ作ってるのやっぱ設楽さんだったりするんですよね。
そうですね。
で、うまくチャンス生かすのも、やっぱ日村さんがいなきゃ できなかったから。
うん。
あれ良かったんですよ。あと、バナナムゴールドって言うと、やっぱアンジャッシュ小島が出た回は神回でした。
神回でしたね。
あれは本当面白かった。
だって、アンジャッシュ小島って結構スタイリッシュな感じでシュッとしてるイメージがテレビではあったから、
あった。
あれを全部隠してたっていうことをさらけ出しましたからね、ラジオでね。
そう。
こんだけアホなんやでっていうの。
そうそうそうそう。肉の種類がわからないとかって。
そう。牛肉、豚肉、鶏肉の違いがわからない。
そうそうそうそう。うん、
レタスとキャベツの違いがわからない。
そう。
うん。
レタスはなんなら引っ掛けだって言ってたんですよ。そう。それだけアホなんだよっていうのを、やっぱ、小島さんもやっぱりそういうの知らないから、分かってないから、はい、自分がやばいっていうこと分かんないから、はい、やっぱボッキボキにおるんですよ。設楽さんが。で、お前嫌われたら、もうこの先ないぞって言って、
うん、
愛されなかったらお前なんかは生きていけないぞってどこまで言うんですよ。
そう。
うん、で、それが愛のあるいじりで、で、後にそれが、2、3年後に小島だよになったんですよ。
そうですね。
そう、いじっていいんだなっていうのが、各局に全部情報としていったから、
うん、はいはいはい。
それでブレイクするきっかけになったんですよ。
うん。
で、相方があんなことしちゃったから、
うん、
で、懸命にやってる姿、でも、いい人っていうイメージが一気に上がったんですよ。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。だからそこら辺の伏線考えるとめちゃくちゃ面白いですよ。
うん。
うん、全部やってるんですよ、先に。
そうですね。
うん。見方が変わるわ。
そう、結構。
まあ、ピチさんはそっち側なんですけどね。
うん、そうそうそう。そう見方が変わるなって言い方もアホっぽかったです
よ。そうだ、そんな目でちょっと見たことなかったんで。
でもね、ああやってね、面白いのは好きな芸人さんを追っていくと、だんだん売れてる、原因が分かったりとか、
うん、
うん、仲間内で、あ、このネタ作ってる人ってこういうネタ作ってる人が好きなんだなと思ったら、やっぱ友達だったりとかするから、
うん、
結構そういうのが面白くて、いろんな人たち見てたんですね。
はいはい。
だからお笑いがいつの間にか好きになった。
はいはいはい。
そういうとこですよ。うん。
でも昔大阪のローカル番組を取り寄せて見てたって言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
どうやって取り寄せてたんですか。
あれはね、俺の友達の、彼女が、大阪にいたらしくて、
うん、
その人に頼んで、その経由で頼んで、VHS で送ってもらったんですよ。
何を見てたんですか？
その時、メッセ団とか、メッセ団かな？
メッセ団？また偉いコアなやつ見てるね。
うん、とか、うん、あれ、二丁拳がサブで出てたやつなんでしたっけ？
二丁拳出てた。
あーなんだっけな。
二丁拳出てた。
とかね。あとあと、ベスト。
すんげーでしょ？すんげーベスト。
すんげーベスト、すんげーベスト。
うん。あれめちゃめちゃ関西では流行りましたからね。
あんな面白いじゃないですか。
面白いに決まってるんですよ。
そうそうそうそう。若手の一番ゴリゴリの中川家とか、ね、千原兄弟とか、ジャイズムとか出てたわけだから、それは面白いでしょと思って、たまお願いだからっつって、ただ、取り寄せても、
うん、
頻繁に取り寄せられないから、
はいはい、
うん、で、貯めて一気に送るわけでもなく、
うん、
本当に気が向いたらくれるっていうやつだったから、そんなに本数ないですよ。
はいはいはい。
うん、だから、スンゲペストもそんなに補填してないんで、
うん。
だから、レイジがガソリンスタンドの店員の真似したりとか、
うん。
あとは、なんか、メガネ部で千原兄弟とジャリズムとジンナがやってたりとか、
はい。
そういう断片的なものしか覚えてないんですけど、
うん。
当時はでもそれが楽しみでしょうがなかったですね。
はいはいはい。
うん。今、インターネットあったけど、そういうの見れなかったんで。
まあ、当時はそんな上がってなかったですよね。
上がってないし、うん、そもそもダイヤルアップだから、動画が見れないっていうね。
はい、
うん。だって5分のサンプルの動画をダウンロードするのに8時間かかりましたからね。
そんなに、う
ん、遅かったから、うち。
へ、
うん。もう、もうたまらんっていう状態で8時間待ってるんです、こうやって。
ああ、俺は結構すんなり、てか、 5分をいきなりまとめて落とすっていうことなかったから、
ああ。
1分のやつを小分けにしてるやつをこっち側で合体させるっていう。
あの、1分半ぐらいのやつですね。
そうそうそうそう。
あのサンプルの1から5までのやつ。
そうそうそうそう。
あったわ。で、リアルプレイヤーかなんかでつけたんだ。結合してた。
そういうことです。結合してたんです。
その知識がなかったんですよ。とりあえずどうにかなんねえかっていうところで、もうとりあえず待とうと思ったら、
うん、
もう気づいたら朝ですよ。
はい、
もうで、タイムアウトですよ。あれ
そう、うん。そういう知識はつけてましたね、その、どうやったらこのモザイクを外せんねやとか。
ああ、そうそうそうそうそう、うん。もう薄めで見るのは限界だと。
いや、ていうか、元からつけてるモザイクはもちろん消せないんですけど、
うん、
その、アップする人がわざわざつけてるモザイクがあるんですよね。
ああ、今があります。二重でやるやつね。
消し方は、言うて、なんか、謎解きみたいなことしてくるんですよ。その謎解きをこっちが頑張って解いて、ほんならモザイク外せるとかね。
うん。
うん、なんか、
あとこう、うん。うん。ありましたね。ここをクリックするとなんか謎が解明するとか言って、なんか、カウンターがバラバラバラってなってて、あと何時間までに振り込まないとなんか10万円請求しますっていうページがバーって出てきたりとか、したした。
そう。そういう苦労してたんですよ。アップローダーみたいなのがいっぱいあってね。
そうですよ。はいはいはい、今何ですか？すぐ見れるでしょ。
簡単すぎるでしょ。
そう、なんならストリーミングで見れるわけですから。
そうそうそうそう。便利になりましたね、やっぱ。
だから、そういうので IT リテラシーが低くなるんですよ。
あ
ー。どんどんどんどん。
うん。
ラーメンも感染して泣きながら、あれですよ、デックカメラ走んないと覚えないから。そこでセキュリティソフトの重要性わかるわけだから。
そう。何が危ないのか、何が大丈夫なのかをまず調べて、
うん、
大丈夫だと分かって、ようやく落としにかかって、落とした後もこれほんまに大丈夫かっていう、こう、全部疑っていかんと、
うん、
全員詐欺師ですから。
そうですよ。うん、ペテンの世界ですから。
だからピッさんが、その、海外サイトにお金払って、
うん、
キャッシュカード抜かれたりするんですよ。
2回ね。
何やってんの？
だってもうね、うまいね、あの人はね、ほんまね。
うまくねえっすよ、あのっすよ。
あなたが下手なんです。
うん。
もう大丈夫だと思ったらね、すぐやりました。
もう大丈夫の基準がおかしい。
わかんない、そう。一回やったら大丈夫ってわけじゃないですよ。
いや、こいつこんなでやったからええんかって思われるかな、思ってから。
いや、こいつかもだろうって思われてるだけですよ。
うん。
ダメでしたね。
もう一回やりましょうでしょ。
うん。容赦なかったです、あいつのほんま。
そりゃそうでしょ。だって騙すためにやってんだから。
そこでも僕も勉強しましたから。
勉強できてないんですよ、だから。すごいですね。
うん。
ピチさんすげえな。
なんでですの？
うん、いや、すげえっすわ。
うん。
うん。
あと、好きな漫画の。
うん。え？
ベスト3。
ああ。難しいな。
まあ、三つに限らんでもいいですわ。適当にポンポン言っていて。
ああ、好きな漫画、まずドラゴンボールですよね。
まあまあ、そうですよね。
ドラゴンボールは不動ですね。
はい。
で、前好きだったのマスター・キートンとか。
おー、いいですね。
うん。
うん。
で、もう読まなくなったけど、キングダムですね。
キングダムね。
もう読まなくなった。
おもろいんですけどね、この、
そう。
俺、無料で1日1番のやつ読んでいってても、
うん。
覚えられないんですよ、人が。
そう。あれは、一日一話だと読み返せないからきついですよ。
何をしてんねん。
何やってんの
聞いたけど何やってんの
何ちゅう音楽流れてたの
暇やから見てた。
うん、多分そうですよ。
音消してみようと思った。
うん、
いや、ちょっと携帯で、誤操作、誤操作。
聞いた。だから誤操作ってことは、携帯いじってたと思ってた。すげえな、
はい、キングダムの話なんてどうでもいいわ。
そうそうそう。とりあえず、今日のおかず先探しとこうで。
今音楽流れたじゃないですか。おかずちゃいますな。
いや、あなたの場合は、わかんないですよ。
うん、
何利用するかわかんないんだから、うん。キングダムは、僕の中では、もう合唱戦である程度終わってるんですよ。
合唱戦？
うん。合唱戦。 要は、新国対他7国との戦い。が、最大にクライマックス盛り上がったし、
うん、
で、そこからどんどん、要は、シンがどんどん、進行していくっていう流れだけど、
うん、
まあ、長いんですわね。
そう。
そう。
で、名前の読みが、毎回ルビー振ってくれたのに、
そう。
もう、この人の読み方何やったっけ思ってたら、もう、
うん。
姉妹に出てこへんようになって、ちょっと経ってまた出てきて、
う
ん、これ誰やねんの連続。
そうで、最終的に調べようとしても漢字出てこねえっていうね。
そうそうそう。そう、
そうあっちの漢字だから。
うん。
そう。
まあでも、おもろいのは間違いなくおもろいですわ。
面白い。
うん。
結局面白いんですけど、もう途中でもう、シーンが、一番強いやつ倒したぐらいから、だんだん中だるみがひどくて、
はあ、
そこで一気に読まなくなりましたね。
はいはいはい、
で今どうなってるか気になってはいるんですけど、
うん、
単行本買おうにも高いし、
高いし、うん、多いし。
多いし、だからちょっと止まっちゃいましたね。
はいはいはい、
あ面白かったんですけどね。
うん、
今はちょっといいかなって。
なるほどね、うん。男っぽいのがやっぱ好きですね。
そうですね。まあ、ろくでなしブルースも好きでしたし。
ああ、いい
ですね。男っぽいの好きですね。
ああ、そっかそっか。ヤンキー系とか好きですもんね。
ヤンキー系は、そうですね。クローズワーストももちろん見てますし。
うん。
ヤンキー系は逆線高いですよ。
逆線
やっぱり。要は、センスがいいんですよ。その、お笑い要素入れるにも。
おうああ、うん、そうね。うまく入れてるやつはおもろいですよね。
そう、つまんないやつはほんとつまんないんですけど、
うん、
その、小回りの間の取り方とか、
うん、
あとその、ヤンキーって可愛いじゃないですか。うん、意外なとこ真面目だったりとか、うん、そういった緩急投げられると、やっぱ面白いんですよね、
うん
うん。そういうのがあって、やっぱワーストとクローズ面白かったし、ろくでなしブルースは最高に面白かったですね。
ああ、
うん、
なるほどね。その辺かな。
ですね、ええへ
へ。じゃあ、嫌いな食べ物。
トマト。
おぉ。
トマトダメです。
今もですか？
今もダメです。
トマトジュースは？
あんな毒です。
トマトケチャップは？
うまいっ
す。ですの。
トマト嫌いあるあるって、
うん、
生は食えないけど、加工したら食える派と、
うん、
どうやっても何やっても食べない派に分かれるんですよ。僕は前者なんで、
うん、
熱加えて、ミートソースとか、それにしたら全然美味しいと思うし。
そうですよね。トマトソースはいけますもんね。
そうです、そうです。
ソースになってるやね。
そう
、
うん。生がダメなんですよ。
そうそうそう。うんぐちゅっとしてるとこがいい。
そう。
ああ、
うん。そこ。
美味しいやつ美味しいですよ。お塩かけて食べたら。
いや、お塩かけるのバカなの、商業だと思ってるんで、ごめんなさい、うん。これは僕の普通のレッテルなんですけど、
うん、
何塩かけて食ってるバカと思うのかしら。
いやしね、サンドイッチとかに入ってると、
いや、もう地獄。
他にね、移すんですよ。
そう。
味を。
生臭さが全部に広がるんですよ。
そう。
そう。嫌な転校生なんですよ、あいつ。そう。
おい、ヘルシーで美味しいのに。
ヘルシーっていう野菜だから言ってるだけでしょ？
うん。
そう、アホなんですよ、だから。
いや、僕もね、ちっちゃい頃はダメでしたけど、大人になってすごく美味しいなって思った派ですよ、あれ。克服したのかな？
そんな派ないですよ。トマトに関してや、
うん。なんか偉そうに言ってるけど、あなたってシューマイ食えないでしょ？
ええー、
いや、食えれない、食べれないことないですよ。美味しい思わんだけですから。
なんで？
中途半端なんですよ。だから前みたいなおかずでもないですし。
おかずや。
完食でもないですしという。
中途半端
な嫌いなんで。トマトはもうなんか野菜っていうかサラダ的なポジションがちゃんとあるじゃないですか。
いや、サラダじゃないと思うけど、イメージって好き嫌いになります？役割分担で今嫌いっつってますよね。
いやいやいや。味がね、しないんですよね。
味するでしょ？だって醤油でしょ？醤油かけりゃ醤油の味するし、ソースかけりゃソースの味するでしょ？
なんかね、餃子の 亜種みたいな、亜種いうか、出来損ないみたいな感じがすごくするんですよね。
まあ、お前が言うなって話ですけど。
餃子でいいじゃんって思うんですよね。
だったらシューマイでいいじゃんでもあるじゃないですか。
うん。餃子よりもよっぽど肉肉しいですよ。
そうそうそうそう。うん、だし、あれ、餃子は一応焼き餃子がメインじゃないですか。
でもラーメン屋とかで、ラーメンとシューマイってないじゃないですか。
店による、
それは。あるとかあるんですか。
ありますよ、普通に。な、一般チェーン店だったらやっぱ餃子強いですよ。
うん。
でしょ？
でもちゃんとした中華料理屋さんだったらシューマイは普通にありますよ。
うん。シューマイは蒸さんとあかんからね。
そうそうそう。うん、
餃子は焼いたらすぐできるけど。
うん。
あ、蒸すのが嫌いなのかもしれないですね。餃子がカリカリして焦げ取ったら多分美味しいかもしれないですね。
いや、肉まんは。
うん。
肉まんは好きですね。
なんだよ。
ないんやね。
めちゃくちゃ蒸してるよ、あれ。あれ、蒸し以外にねえ、肉まんは。
まあ、売ってますね、
うん、
そうか。
あと、
肉まんの足か。
ピーチさん、あれ、ホワイトソース系全部ダメでしょ？
ダメです、ダメです。
で、クリームシチューダメやし、
ダメダメ、
クリームコロッケダメやし。
ダメ、気持ち悪い、気持ち悪い。
気持ち悪いよ。あんた牛乳屋さんやって何言ってんの？
シチューがダメなんですよね。僕なんでかじゃないですかね。
なんで牛乳使う料理全部ダメな
の？そのままで言ってほしいでしょうね。
いや、そのままで言ったら全部あるでしょ。カレーだってそのままもやるし。
そうそう。ほんで、あれもあかんでしょ。中華あんもあかんでしょ。片焼きそばとか、
中華丼とか。
はいはいはいはい。そうです、そうです。
なんでですか？
中途半端なのが嫌いなんでしょ、
ね、中途半端じゃねえよ。振り切ってるよ。
しっかり中華味や。
あなた焼きそばのね、出来損ないみたいな感じじゃないですか。
なんで全部出来損ないって言うんですか？
じゃあ焼きそばでいいじゃないですかって感じで。
だからそうなったら片焼きそばでいいじゃないですか。
うん、
いや、なんなんで片焼きそばとご飯って食べれないでしょ？
食べれる。
食べれる。
めっちゃ合うし。
なんかね、ピチさんの好き嫌いのね、尺度がわからないですよね。
そうそうそう。ポリシーがないっていうかね。
そうそうそう。よくわかんない。なんとなくで言ってる気がするんですよね。
うん。
いや、僕ははっきりしたのが好きなんですよ。
だから、はっきりした、その定義がわかんない。
うん。だから、シューマイはっきりしてるしね。
うん。はっきり、シューマイを他で例えることはできないじゃないですか。
うん。
だから僕はあれは中途半端にしか思えないんですよ。
中途半端っていう考え方はなくした方がいいですよ。うん、中華丼だって中途半端じゃないし。
うん。とろとろ系があかんよね、ピザ、ね。
そうそうそう。
ああ、結局食感とかそういうレベルの話ですよ。
あのね、中華丼もね、ほんま、僕ね、中華丼初めて頼んだ時、もう失敗したな思いましたね。
なんで頼んだんですか？
まあ、わかる。何かなもで頼んだんです
ね。天津飯は？
天津飯、とろとろ系ですよね。
うん。
あ、ダメですね。
トロトロ系って分かっただけでダメってことは、もう、トロロ芋とかも全部ダメなんですよ。
トロロ芋は好きなんです。
なんか、バカなんじゃないのごめんなさい、ちょっと、バカなんじゃないのって言っちゃったけど。
いや、ぬるぬる。え、なんなんかね。
一緒
や。同じだよ。言い方だよ。
あれがダメじゃないですか。片栗粉的なものでネバネバするのがダメなんじゃないですかね。
結構多いっすよ。ああ、ちょっと、まあ、ピチさんわからんな。
ピチさんの好き嫌いはポリシーがないんですけど、浅沼さんトマト以外に何かあります？
へえ、嫌い、ナス。
ああ。お子ちゃまですね、意外とね、口が。
ええー。
ですね。ナス美味しいですよ。う
ん、いや、ナスも、天ぷらが好きなんですよ。
ああ。
要は、漬物がダメなんです
よ。あ、漬物が美味しい。
またこう。
すごいね。やっぱ自分が好きなやつはそうやって振りかぶりますよね。
上に立とうと。
そうそうそう。性格悪いんですよ、結構、ピチさんって。意外と性格悪いんですよね。人によっちゃここで激高します。なんでてめえそんな言い方するんだ、ボケって言われる可能性があるから。
ナスの漬物は特にないわ、俺も。
うん、ちょっと気持ち悪くなっちゃった。
歯触りが。
そう。
食い物じゃないですよね、あれね。
うん。歯触りがダメだし、あと汁出てくるでしょ。
はい、
はい。あの汁も美味しくないし、で、生臭いから、もう全然ダメ。
唯一ね、 これ大阪だけかもしれんけど、はい、水ナスはいけるんですよね。
あ、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
水ナスはうまいんですよ。
って言うんですけど、食ったことないんですよ。
なんすか？
あの、丸いナスで、
うん、
もうほんまに、皮手で引き裂いたら、水プシャって出てくるような。
はいはいはい。
あれ、うん、多分ナス本来、あの、スポンジみたいな感じじゃないですか。
はいはい。
ね。あの、要は、水気があるといけるんですけど、
うん、
熱通したりとか、天板すると水気が入るから、
うん、
あの、クリアできる食感なんですけど、
うん、
漬物とかになると、やっぱあの、スポンジ感が激しすぎて、
う
ん、ダメなんですよ。
俺、皮があかんわ、ナス。
皮もダメ。
うん、
焼きナスで、くったくたに焼いたやつは食えるけど、
うん、
中途半端になんか食感残してるやつはもう地獄です。
うん、
はい、うん。そういうのがあります。
なるほど。
なるほど、ね。あと、なんか、あります、今まで俺らが話してきたようなんで言うと、うん、
あ、ん？車何乗っとったか。
あ、車遍歴ですか。
うん。
僕少ないですよ。
うん。
2台ですよ。あ、3台か。
うん。
僕もともと免許取ったのは20歳なんですけど、
うん。
要は、駐車場の料金問題で、
はい。
月3万取られるんですよ、大体。
ああ、高いですね。
住んでるところで。じゃあ無理だと。
うん。
いうことで、しばらくペーパー時代が続いて、
うん。
それこそ結婚して今埼玉住んでるんですけど、
うん。
埼玉でやっと車を使えるような状態だったから、
うん。
あ、確か、30超えてからですね、買ったの、やっぱり。
うん。
で、初代フィット買って、
お
ぉ。
で、普通の自家用車でやってたんですけど、
うん、
いや、どうしてもその、軽のワゴンが欲しくて、
うん、
要は駐車場も、あの、スムーズに入れやすいし、
うん、
あの、軽用の駐車スペースあるじゃないですか。
うん、
あれも使えるから、で、あとはその、うん、税金も安いから、
うん、
じゃあそれにしようっつって買ったのが、あれ、ダイハツの、
うん、
なんだっけな、名前やったら。
アトレ。
アトレじゃないです。
ね。
ダイハツの K1 を、なんだっけ。
え？ハイゼットかアトレ以外にあったっけ？
タントだっけな。ダイハツタントか。タントです。
ああ。まあ、まあ、ワゴンって言って
もいいか。K ワゴン。
うん。
まあ、マイクロカーっちゃマイクロカーですけど。
はいはいはい。
そうそうそう。
なるほどね。
ね、タンとかって乗ってて、
うん、
で、子供、長男が生まれた時に、
うん、
うちの両親が、あの、そのタンと、あの、新古車だったんですけど、
うん、
こう5、6年乗ってて、で、ちょっといいやつ買ってやるわ、って言われて、
うん、
今持ってるホンダの、あの、Nボックスを買ってくれたんですよ、新車で。
うん
うんうん、で、それ今乗ってるって形なんで、まだ3代目なんですよ。はい、
うん、
そうそうそうそう。いや、無理なんですよ、東京とか関東住まいだと。
うん、
あの今、家建てたからまだ敷地内に車乗せられるから買いましたけど、
うん、
そうじゃなかったら維持費でやられちゃうから。
そうですよね。
買えない買えない。
うん、
だし、電車あるしってなっちゃうと。
そうですよね。
うん、全く必要なかったから。だから、そんなもんで今3代目で、うん、遍歴的にいや、本当に何もないですね。
好きは好きなんですか？
いや、そんな好きじゃないですよ。
この車乗りたいとかかっこいいとかいうのも。
あ、あれね、あれ、ミニクーパー。
あ
ー、ミニクーパーだけは別格だったんですけど、パワーステもついてないし、あの、部品もどこにあるかわかんないし、あの、燃費も悪いし、実用性ねえなと思ってやめたんですよ。
うん、そうですね。
うん。で、その後、あの、ミニって出たじゃないですか。
はい。
あ、ミニシリーズが出て、で、ミニの初代かなんかがすごくかっこよかったんですけど、だんだんなんか、あの、前衛的になったじゃないですか、デザインが。
うん、
あの、丸みを帯びて、その、角張ってる車好きだったから、 丸みを帯びちゃったら全然可愛くないし、だいたいこっちの方で言うと品川ナンバーのいけすかない50代のジジイが乗ってるんですよ。うん、50代ジジイって言ったら申し訳ないですけど、うん、そのなんか要は60代ぐらいかな。のなんか、全然似合わない人が、ロンドンの国旗がプリントされてるね、ムーに乗ってるんですよ。ダサーと思って、ね、一気に嫌いになっちゃったんですけど。
うん。
うん、で、大体ね、お金行ったら、BB とか、うん、昔あった。
はい、はい。
あれの初代とかも好きでしたね。要は角張ってるのが一番好きでした。
形は良かったですよね。
形かっこよかったけど、ヤンシャなんですよ。
ヤンシャ。
イメージ。
めっちゃ狭いしね、なんか。
そう、うん、意外と狭いですよね。うん、背も低いから。
うん。
初代の BB 黒なんかもうヤンシャですかね。
そうですね。
ドヤンシャですかね。
そのイメージじゃないですね。
めちゃくちゃあります、もう。
うん。
で、意味わかんねえ、ピコの T シャツとか、バックガラスに貼ってあったりとか。うん。で、フロントのところにモコモコのやつ引いてたりとか。
はいはいはい。
クソヤンシャでした。
うん。
でも形超かっこいいと思ってました。
そうね。
そうそう、う
ん。シンプルって言うか、すっきりしてますね。
いや、ごついのが好きなんですよ。だから、角張っててごついの。
うん。
うんうん、だから、それで言ったら今なんだ、ハスラーの出してるとこの、
鈴木
の最近シエンタじゃねえ、なんだ何でしたっけ、あれ。犬の顔みたいなやつ。
ん？すき？犬の顔？
犬の顔みたいなやつ。あれ。全然出てこない。
あ、デリカミニ。
あ、そう、デリカミニ。とかは、そう、ね、デリカエンミニとかジムニーとか、
うん、
まあハスラー初代とかはめちゃくちゃ好きです。うん、
デリカって鈴木じゃないでしょ。
あ、鈴木じゃねえや。あれだ。
三菱
ですよね。
全然違いましたね。
うん、
こういうとこですよ。デリカミニは結構可愛いなと思って。
あですね。
もうやっぱ、角張ってごついやつとか好きなんですけどね。ただ、ジープは嫌いですけどね。機能性ないから。
はい。
ええ。
車の話はいいですか？
はい。
まあ、盛り上がんなかったですから
ね。そうですね。あとなんか話してましたっけね。初恋はいつですか？
幼稚園。
ああ。
はい。
それマジモンのですですか？
マジモンなわけないでしょ。
そう、でも、
幼稚園の好き嫌いって。
初恋ってそんなもんでしょ。
そうだよ。
マジモンの初恋って何よ。
うん、そう。あなた入ってるマジモンって何ですか？
いや、この子とね、なんとかどうにかっていう気持ちになるときある。
それがマジモンだったらおかしいですよ、ね。それこそ幼稚園でしょ、それ。
おお。
普通に、異性として、好きになったっていう意味で言えば、
うん、
やっぱ小学生ですよね。
うん、
要は、自我が芽生えて、
うん
で、この子と何かしたいなとか、この子と一緒に手繋いでどっか行きたいなって思うのが、もし恋愛とするならば、小学生です。
お
でも、普通に好きな子誰って言われて、何々ちゃんっていうのは幼稚園ですよ。
ああ。
うん。
そういや、俺らも話しないな。Pさんいつですか？
初恋ですか？
うん。
うん。
ね、小1かな。
マジモンの？
あ、マジモンで。どうにかしたい。
どうにかしたいと思ったのは、小4ですね。
早いな。
うん。
小1は何なん？ほんなら。
うん、正直さっき言ったように、誰が好きって言った時に、この子みたいな形の感じですね。
じゃあ、うん、まあ、そういうのはあるでしょうね。小1ぐらい、やっぱあったでしょ、そういうのは。
そう。
マジモンじゃなくても。
そう。なんとかしたいと思ったのが小4ですね。
なんとかしたいと思ったの早くないか。 なんとかしたいって思う。中学ぐらい。
そう。付き合いたいとか、なんかこの子のこともっと知りたいとか、そういう形になったのが。
知りたい。ああ。
そう。
おー。
その境目がわから
ない。わからないな。うん、
ああ
。同じようなことなんだけど
な。俺、小2の時に、
うん。
もう顔が見れなくなった。
あ、好きすぎて。
好きすぎて。うん、恥ずかしくて。
その子が、おる空間が、もうなんかもう、ドキドキするっていうか。
ああ。はいはいはい。
逃げ出すと。
え？
そこに、
つらいから。逃げはせへんで、もう。
どういう会社で
平成を装って。
好きすぎてっていうのあるじゃないですか。
こっち見てなかったら、こっち見てなかったらずっと見てんねんけど。こっち行きそうになったらもう違うとこ見て。
シャイっすね。かわいいっすね。
え、それが初恋じゃない？
そうだよ。
おおかわいい。
そっからクラス変わるたびに人は変わっていくんやけど。
はいはいはいはい。
その、何自分の中に知識が出てきて、好きになったらキスするとか、
うん、
抱き合うとか、みたいなのが徐々に知識として得てきて、その時好きなことをそんなんしたいなっていう妄想をしていくだけで、その区切りなんてないもん。この人、急に、チューしたいとか言うわけじゃないもん。
うん。
徐々に自分の知識に合わせた恋愛感情ですよ。
うんうん。
だから最初は、もう、その子がおるだけでドキドキするし、
うん。
なんか、斜め後ろに人がおんねんけど、もしかしてあの子やったらどうしようとか、見てないんやけど、あの子やったらどうしよう思って、ちょっと背筋伸びるんです
よ。ああ、そう。
わかる。めっちゃわかります。
これが恋でしょ。
うん。
どうにかしたいの基準が意味がわからない。
まあ、そう。
僕の言いたいのはそういうことです、僕の言いたい。
こういうこと。
全然違う。
これが初恋でしょ、だから。
そう。うん、
あの、異性としてはっきりしてないけど、ただ、その人の存在が自分に対する影響力って別のなんか、要はドキドキするとか、
うん、
目線合わせたら恥ずかしいっていう、羞恥心を覚える対象がやっぱり初恋。っていうイメージは強いですね。
うん、
だから、兄さんみたいに、僕もどっちかというと、その、見てたいけど、見られると恥ずかしいってのあったし、
うん、
どうにかしたいっていうよりかは、あの、どうしたいか分かんなかったんですよ。
そう、知識がないから。
そう、全くないから、
うん、
ただ、恥ずかしさとか、そのドキドキ感っていうのが初めてなって、これが恋なのかって思う体験で言ったら、やっぱ小学生ですね。
そう。だから、小学校の時って文集作るじゃないですか。で、その文集に、その時の先生が、その遠足とかなんか学級会とかで写真を撮ってくれてて、
うん、
で、自分の写真を2枚ぐらいその文集に貼ってくれるんです。その時にたまたま俺の初恋の子と一緒に写ってる写真を貼ってくれて。
わぁ。
もうドキドキ、もう毎日眺めてたもん。
わぁ。
わぁ、純っすね。
純って当たり前やんか。
そりゃそうですよ。初恋なんだから。
めちゃめちゃラッキーやん、そんな。自分の初恋の子と一緒に写ってる写真を文集に貼ってくれてるって。
はい。
だって、そんな好きな子の写真なんか手に入れられへんやんか、小学校の低学年
なんか。ない。うん。
もう毎日、もんもんしながら見てたもん。どうしたいとかじゃないね。見てるだけでド
キドキ。ああ、まあ、そう。
十分なんですよ。
そう。
同じ。それ
だけで幸せなんですよ。同じかな。どうにかしてつけたな。
どうにかしたい、付き合いたいとか言って
た。僕ね、あのね、その、すげえ、違う小学校の子だったんですよ。
ああ。
だから、クモンで出会い始めたんで、僕クモン行きよったんで。
クモン行ってそれだって。
クモンって無駄やったんやな。
さっきですよ。クモン行って、だから初めて違う小学校の子と交流を持ち出して、うん、そこで今まで見たことない女の子に出会ってから、スキュンと来たわけなんですよね。
スキュン。
ときめき。で、週に2回塾行ってた、クモン行ってた。そこで出会うのがすごく楽しみで。
ああ。
で、めちゃめちゃ声かけてましたね。
なんで声かけてたんですか？
どこの生姜、どこから今日るんとか。
ああ、はいはいはい。与え触れない感じ
の。もうそれができそうそう、できるタイプなんやね、うん、ピチさんはね。
すごいな。俺絶対できなかった。
絶対できん。
もう、あの、どうにかして相手から話しかけるのをずっと待ってました。
もう喋りたい、話したい、知りたいっていう。
いや、もうそこら辺がもう浮かれポンチっていうか、なんですか、そのパーティーピーポーキスですね。いけない、いけない。
もう自分の半径2メーターぐらいが自分のテリトリーで、この中に入っただけで、ドキッとするんですよ。
う
ん
う
ん、
そう。
もう今この俺のテリトリーの中におるとか、それだけで、
うん、幸せ。
幸せなんですよ。
わかる。で、そのテリトリーに近づきたいがために、うん、あの、同じ部活の子で好きになった子がいたときに、わざと遅く歩いたりとかね。
ああ、わかる。
そう、あの、突っ込み待ちしたりとかね。
うん、そうそうそうそう。
そう、その子に投げかけてないけど、周りでなんかバカやって、どうにか突っ込んでくれないかなとか、うん、どうにか俺に興味持ってくれないかなってやって、で、いざ興味持たれても、へへってしかできない。へへって言うしかない。
放課後に、その子の机に、うん、ちょこっとだけ触れる。
そう。
触らないんですよ。触らないんですよ。ちょこっとだけ手の甲とかで、ちょっとだけ、これが幸せなんですよ。
そうです。あの、
ああ、わかる、僕、言いたいようなこと
ある。あなた、頬ずりしてたんでしょ。
あなた、頭おかしいんだよ。それやっちゃダメなんだよ。それもしたくないんだから。
ああ、うん。怪我したくないですね。
怪我したくないというか、いやいやいやあの、
できない。
そういう、できない。恥ずかしいし、うん、なんか、俺が触れてしまったら、なんか、悪い影響があるんじゃないかってとこまで心配しちゃうから。
ああ
。だからそんなことしないですよ。ほずりしたって頭おかしいですよ。
するわけないじゃない
ですか。なんでやん。
なんで
上加えとったくせに。なんで
地獄絵図ですよ。うん、なんで縦笛加えられるんですか。
うん、それはまあ、置いときましょう。
ちょっと置いとけないでしょ。ほっとけないようですよ。
だからピーさんとはこういう話できないのがもう人種が違うんですよね。
そうなんですよ。あの、うん、ジャンルが違うんだな。
そうそう。狩猟、肉食獣やから、あなたは。
そうですね。
うん。そう。あのね、その、違う小学校行ったじゃないですか。で、うん、中学旅行は合同で一緒に行くようになってたんですよ。
うん。
で、バスの配置で、その、うん、その子の、その女の子の小学校って4人しかおらんのですよ。
うん。
うん、で、位置は、その小学校の位置はここって決まってたんですよ。
うん。
だから僕の小学校はその後ろなんですよ。
うん。
バスの席で僕絶対その小学校の後ろの一番 すぐ後ろの席を僕、譲ってもらったんですよ。
まあはいはいはい。すげえ。
そしたらちょうど、その子の後ろになってから、
うん。
もう狙い通りって思ってから、すごく嬉しかったですね。うん、攻めた甲斐あったなと。
もう嫌いやわ。
そういうやつ嫌いだわ。
嫌いや。こんな。
もうありえねえ
わ。もうほんまそういうやつがもう大嫌いやった。
そう。そういうやつクラスに何かいるんですけど、死んでしまえと思ってたから。あの、話しかけるなと思って。
そうそうそう。デリカシーがないね。
そう。
みんなのもんやねん。あの、クラスの一番可愛い子ってみんなのもんやねん。
そうそうそうそう。何手出してんだよって。あの、僕らが年間数ミリ近づいてるのを一気に詰めてくバカいるじゃないですか。
そうそうそう、そう、う
ん。ただ、その子を好きなのは僕しかいなかったんで。
それはわかんないでしょ。
そう、わからへん。
いや、わかってますよ。
わかるわけないでしょ。
さんが勝手にそうやってやってるから、周りが気使うんですよ。
そうそうそう。あいつ、出さんとこってなるんですよ。
あの、何、デリカシーなくどんどん行くから。
そう。だから。こっち傷つきたくないから。
俺らからしたらアイドルなのに、ピッツさんだけストーカーなんですよ。
そう。
いや、でも、これ、この子が、前、アニさんに言ってた、
うん、
ちょっと舌しゃくれた子ですよ。
舌がしゃくれるって何や
受け口の子です。
顎やろ。
舌じゃねえ。
うん、下顎や、それ。
あ、そう、はい。しゃくれた子だったんで。
その情報いります、今。
でも、もう、僕だけがすごく、責めてました、
ね。それはわかんない。だそれがあったけど、僕らみたいな人たちが周りにいて、実は好きだったけど、そういう人たちがどんどん離れていくから。
そう。
何クソ負けるなってできないんだから。だって、傷つきたくないから。
うん。
だそれで失敗したとき。
その、女子とは、
ええ、
仲良くするもんじゃないねん。
うん。
あの、どっちか言ったら、小学校の間なんて対立するもんやねん。
そうです。男子、女子の間
で。男子対女子や
ん。そうですよ。
いやねんけど、好きっていう気持ちがあるけど、それは絶対バレたらあかんねん。
そうです。うん、弱み出しちゃいけないから。そ
う、ピチさんとは違うねんね。根本が違うねん。
そう。だから、ピチさんみたいなそのグレーゾーンのやつがいるから、おかしくなるんですよ、だから。
うん。
団結して男子対女子なのに、なんか行き来するやついるでしょ？
そうそうそうそうそう。
いや、それですよ。
それは僕はその子違う小学校だったんで、同じ小学校の時はもちろん対立しますよ。
いや、それ関係ない。あの、そういう、気質的な問題だから。うん、
お
ゴンゴン言っちゃう、平気で言っちゃう人たちがいるから僕らはずっとそれを見ながら、あの、ジェラシーじゃないけど、ただ邪魔だなと思ってた。
いやし、他の女子、他の同じ小学校の同じクラスの女子にはガンガン言ってたんでしょ、ピーさん。
うん、まあまあそうですね。
スカートめくりとかしてたんでしょ。
うわぁ、うん、ど変態ですよね。
あ、同じ小学校の、
うん。
あ、まあまあ、それ、まあ、ちっちゃい子ですよ。大人だったらしないですよ。高学年になってはしないですけど。
結構、大人だってやるわけねえ
だろ。幼少は、まあね、この、コミュニケーション一環で、ね。
いやいやまあまあ、それをしてたやつもおってんけど、やっぱりそいつはちょっと、人種が違うんだよね。
そうなんですよ。人種が違うんですよ、やっぱ。うん。うん、
あれ、アニタとかマンモス校だからじゃないですかね。
関係ね
え。いや、僕らほんま少ないから。
いやいや、少なくてもおったって、スカートめくりしてるアホがおったん。
うん。
そっち側やんって、ピチさんは。
おー。
うん。
だから、交わることないですよ、本当は僕らは。
うん。うん、
本当は、ね、
はいはいはいはい。
うん、でも、こうか不幸かこうやって一緒に番組やってるじゃない
です
か。
まあそうですね、そうですね。
やっぱそこら辺の差が出てきますよね。
そうそう。
うん、人種の差が違うから、やっぱ
り。陽キャなんですよね、ピッさんと
違う。陽キャ、そう、ほんとパーピーピー、うん、パーティーピーポーですね。
うん、
考え方が、
うん。
あの、浮世離れなんですよ。僕らから言わせりゃ。
うん。
うん。やっぱその差があるから、
ええ、
それを違うよねって僕らが言うと、やっぱ陰湿だと思われちゃうから、うん。だからいじめてるように見られたりとかしちゃうんですよ。
うん。
ああ。
うん絶対ピッチさんも真面目に生きてきたと思うんですけど。
はい、そうですよ。
やっぱり僕らからすると、やっぱふざけて生きてんだなって思っちゃう時あるから。それは価値観の問題かもしれないけど。
はいはい。
今の話聞いてても、あこいつやべえなとは思ってます。はい。あの、スカートメイクにするやつは、どんな大人なんだろうと思ったら、こんな大人になるんだと思って、ちょっと今引いてます。はい。
うん
はい。まさかそ、こんな話になると思わなかったな。
そうですね。
うん。は
い。はい。はい。
ということで、浅沼雑談でした。
はい。引き出せましたね。
いや、あなたが独壇場で暴れたでしょ。
はい、エンディングでーす。
はい。
はい。まあまあ、今回は、浅沼さんをネタにいろいろ話そうというだけだったんですけど、
はい。
まあこれからも浅沼さん、僕らが話したけど、浅沼さんの話聞いてなかったっていう話いろいろあると思うんで、まあ、こんなんは、おいおい、いろいろ、引っ張り出していきましょう。
ありがとうございます。ただ、需要があるかどうかは未知数ですよ。
まあ、
何今そこでね、否定しなかったらやばいって。
需要か。
なんで今止まったの？
ありまして
あるある、ある。
ある。
ある、ある、ある、ある、
ある、ある、ある。
もうひどいわ。もうやめねえんだったらやめちまえ。なんで100人に聞きましたなって。
違う、ブーが出ましたよ。
なんで右肩をずっとカウンターに乗せてるんだ。ね。
はい。ということで、来週、貯水率調査2024発表しますんで。
ああ、とうとう来ましたね。これどうにか頼みますから、あの。
はい。
100超えしてください。
今の票数発表しちゃう？
聞きたくない。
でもそうしちょっ
と。ああ、でも言っといた方がいいですわ。
うん。
目標覚えてますか？
はい。
108。
え？煩悩？
煩悩。
そんな話したっけ？
してない。
ピッさん、いくらって言ってた
?100。
101でしょ？
そうです。
バカばっかりやな、ここ
俺はボケただけなんだけど。
101って言ってたんやけど、
うん、
今、残り5日間しかないですけど、う
ん、はい。
現状55票。
ああ。おっと。
全然足りないですよ。
正義はないのか。
うん、まあまあ言うてもね、いつもね、最後にドドドドって来ますんで。
そうです、そうですね。
あ、
まあ、例年よりもペースは遅いっちゃ遅いんですけど、はい、こっから来てもらえるように。
うん。
なんとか、ね、ロビー活動しなきゃまずかったんですね。
まあまあ、やっぱ聞いて投票してくれる人でないと困るんで。
うん、まあそうですね。
はい。まだの人はぜひしてください。
お願いします。
はい。お願いします。
はい。今週土曜日、6月15日23時59分まで受け付けてますんで。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。じゃあ終わりますか？
はい。
なんか言っとこうかな思ったんやけど、うん、まあいいか、終わろうか。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと、
近づミルクと、
朝沼でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。